今週は科学ニュース雑談の番外編ということでよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、何回目かですけどね、YouTube で毎週金曜日の朝に、15分ほど、配信している、科学ニュースを取り上げて、なんかいろいろ話すみたいな、一人で やってて、月1回多藤さんが来てくれるんですけど、そこで紹介できなかったもの、あるいは一致に向けてちょっ と紹介したいなと思うものを、取り上げてみたいと思います。
お願いします。
ですね、どうしようかな。あのメタゲノムアナリシスっていうさ、キーワードがあって、ノーベル賞候補にもね、ちょっと上がってたりするみたいなんですけど、どうも。散々この番組でやってるから、ちょっと、個人的にも飽きてるんだけど、紹介するのもなんだけど、でもね、やっぱね、分かりやすいし、割と面白そうなキャッチーなやつがいっぱい出てくるから、なんか残っちゃうんだよね。まとめていこうかなと思います。
僕からのコメントですけど、ですね、聞いてる方は、また初めて聞くような話だと思うんで大丈夫だと思いますよ。
大丈夫ですかね。俺が飽きてるだけだっていうね。はい、じゃあ行きます。
世の中そんなメタゲノムアナリシス知らない。はい、
でですね、1本目が、
はい、
あのカレントバイオロジーっていうね、あの業界の中ではかなり有名なクオリティが高い雑誌なんですけど、
雑誌の名前ですね。
そこにですね、雑誌の名前ですね。でそこに載った論文がありまして、いろんな動物、野生の環境でいろんな植物とか動物とか、病原体、細菌とかね、そういったものをどういうものがそこに生息しているのかっていうのを調べたいっていう、欲求がですね、フィールドをやってる研究者に、あると。
それは、森とか砂漠とか、そういう意味ですか。
そうそう、あと海とかもさ、海水をいっぱい集めてきて、そこにどういう微生物が住んでいるのかっていう。
それ分かりやすいですね。なるほど。
特殊な場所に行けば、古細菌と呼ばれてたアーキアとかね、そういった特殊な、あまり、アーキア自体は特殊じゃないですけど、そういったいろんな、微生物も見つかるし、動物でもいいと。
なるほど。
で、そのですね、変わり種として、水とかじゃなくて空気中の DNA から調べられないかっていうことを考えた人がいたみたいで、
考えるのは勝手だけど無理じゃんって
ちょっと前段の説明が抜けてたけど、海の中にいるものなら、海水を大量に汲んできて、それをこうフィルターかなんかでこし取って、ちょっと濃縮してやって、でその中に含まれているゲノム DNA の配列を読んで解析すれば、そのゲノム、こういうゲノム DNA はこの生物が持ってるとかっていうのがもう分かってるので、それで調べられるっていう原理なんですけど、全く同じことを空気中からやろうと。
マジで、これ毎回このリアクションしてるかもしれないですけど、今回もまた心の底からのマジでが出ましたよ。ちょっと一応あれなんですけど、例えば海水を汲んできて、そこに DNA が混じってるっていうのは、要は海の中に生きてた生物が死ぬとか、あとはちょっと細胞が剥がれて落ちるとか、そういったことで細胞の中に入ってた DNA が海の中に混じってるから、大量に取ってくればその DNA の断片からなんとなくどんな動物がいたかとかっていうのを分かることができると。その考え方でいいんですかね。
そう。微生物の場合は、細胞1個だから、そのまま丸ごとその水の中に含まれてるし、魚とか、ちょっと大きなものになっても、その剥がれ落ちたものとか、あるいは死骸から出てきたものとか、っていうのが、含まれてると。
でもそういうの普通集めるっつったら、まず海とか川はわかりますけど、あとせいぜい土ですよね、考えて。
そう、土と水がやっぱりメインだよね。で、微生物取ってくるっていうのはメタゲノムアナリシスのね。
空気ってドラえもんじゃないんだから、そんなできねえだろっていう。できるんですか、それ。
そう、できる。ちょっとイッチがまたリアクション大きくなった時にバフってて、それはなかなか名物詞なんだけど、
バフリリアクション。
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 今週もバフってるっていう。紹介してる側としてはね、嬉しいけどね。
だいぶ前からずらしてんのにバフル。はい。
そう、だいぶ上がってんだけどね。デンマーク、コペンハーゲン大学グローブ研究所、デンマークですね、の研究チームがやって、書いてあるね、湖や海と同様に空気 もまあさまざまな動物の中に、まあ、陸だとね空気があるわけだから、でそれどうやってるかっていうと、うん、言われてみればその通りで、うん、掃除機みたいな機械でフィルターつけといて大量に空気をそこに吸い込んでフィルターでこし取っていけば、まあ、そういう動物の毛とかねそういったいろんなもので集められるっていう、まあ糞とかでもいいかもしれないけどね、腸から剥がれ落ちてる細胞とかもあると思うんで、
確かに
そういうのが待ってるので、
マジかよ風吹くやんって言いたくなるけどそうなんだ、うんうん、へえ、分かるもんなん
ですか。でね、そうそう、でこの人たちが、まあ、これは俺の想像も入ってるんだけど、うまいなと思ったのが、これをね動物園でやってんだよ、
うん、
で動物園でやってるいいところっていうのは、うん、まず多分大学とかさ、まあ、都市部にあるものとかが近いじゃん。
そうっすね、
だからわざわざそのね、例えばキリンとかを調べたいと思ったら、まあ、その生息地域に行かなきゃダメだけど、うん、動物園だったらいろんな動物がいっぺんに集まってる
あ、サバンナ行かなくていいと。なるほど、う
ん、でかつ、うん、まあ、動物の密度が高いじゃん野生に比べて、だから多分いっぱい細胞集まると思うんだよね。で、うん、研究する上で最大の利点は、うん、答えが分かってるってことだと思うんだよね。
ああいいですね、うん、分かった分かった。今のはつまり研究者の目線じゃないとできないコメントですねそれはね、うん、そうだそうだ、うん、
だから最終的にはこれを森とか草原とかっていう野生でやるんだろうけど、その方法、うん、メソッドを作る上では答えが分かってるやつの方がメソッドを作りやすいじゃん圧倒的に。
確かにな。
でいわゆるまあ、うんね、ちょっと用語的に言うと、まあ、陽性コントロールポジティブコントロールって言ったりするけど、うんうん、まず絶対これが出るって分かってるものでそれが出るように実験機を組むっていうところから始めるじゃん絶対。
分かるな、感度の調節というか、
うん、そうそうそうそうそうそうそう、解析方法のどういう遺伝子を調べたらいいのかとか、うん、そういうことも含めて、
うん、
いきなり本番やるやつアホだからね研究者の中でね、そんなやついねえからある程度トレーニングされたら
やめてあげてああなるほどね、
そうそうそう、ちっちゃいね我々日々やってた実験とかでもやっぱり最初にやるときはポジコンを置いてない、そのまあ始めたばっかりの大学院生とかいたらポジコン置かなきゃダメなんだよっていうさ、もう、ま
あ、
みんな繰り返し教えるわけじゃん指導する側がさ
指導しますよそりゃね、
もちろん俺らも指導された側だからさ、俺ら指導されたのかな、
されてない
指導ないね何回か失敗して学んでいくっていう、あ、実験って最初からうまくいかねえんだっていう身をもって知ってたタイプだけどね、う
ん
う
ん、誰か教えてくんねえのかなと思ってけど同時に疑問を持ちましたけど、ね、いや分かる分かる、まあ、はい、ちょっとなんか変なこと言うと、例えば札幌には丸山動物園っていう動物園がありますが、その動物園全体でやったのか、
うん、
それとも例えば猿山の空気をとか、
うん、そうだね、
爬虫類館の空気をとか、その辺は書いてありました。
ちょっと論文を読み込めば多分
かなり
出てくんじゃねえかなと思うが、
ご
めんなさいちょっとその辺分かんない、うんうん、
複数の動物園でやったんでしょうかっていうのがちょっと聞きたいかな。
基本的にはコペンハーゲン動物園でやったって書いてある
ね。ああ、じゃあ場所によってやったのかもしれませんね。なんかいくつかやってそうだなっていう気がしました、
うん、で一応集めたサンプルから最終的に49種類の動物の DNA が確認できたっていう
ことで、すごくない？
そうそう、だからそのそうそう、だからちゃんとね、そのね、ゲノム DNA が全部取れてくるわけでも必ずしはないと思うので、でも部分的に取れてくれれば、まあそこの配列がそれがサイなのかその馬なのかとかっていうのは分かるので、もともと知られている動物だと、だからサイとかキリンとかっていう大型動物から、まあ鳥鳥類とか、あとは魚類とか、そういったもの全部あって、哺乳類が30種類、鳥類が13種類、魚類が4種類、両生類が1種類、爬虫類が1種類で49種類で、このうち38種は動物園で飼育されており、3種は動物園の餌として与えられていたものって書いてある。
おおそうか、なるほど
確かにね、そのね、肉食とかだったらさ、その動物とか、うん、まあ、生物を食べるわけだもんね、
うん、肉の DNA 入ってますよねそれはね、
そうそう。で多分ここには書いてないけど、植物の DNA とか微生物の DNA も死ぬほど混じってると思うので、
確かにな、
そこ多分微生物の DNA が大部分だと思うんだよね、空気とか取ってきたら、うん、だからそんなわずかに含まれている動物の DNA からもちゃんとこう一種類一種類同定できるっていう方法を多分いろいろこう試行錯誤して、まあ、解析方法を検討したんじゃないかなっていうことを想像します。
それはディスカッションとかに書いてあるのかもしれませんけど、うん、そういうことをやることで将来何をやりたいというのを、うん、まあ予想もつきますけど、うん、なんか書いてありましたか？
ね、ちょっと待って、これね、隅から隅まで読んでないんだよね。
いやいや、ごめんなさいね。要はその雑な質問ですよ。何のためにやんのって言いたい人がいるかなと思って。
うん。やっぱりその野生環境での、 その動物の生態、どれぐらいの数が、どの種類の動物がどれぐらいいるのかってことを、うん、まあ、モニタリングできるっていう、その基本的な主義ってなるんじゃないかっていう。
面白いな、うん。ちょっと技術的に無理な気はしますけど、この話がもし発展していくと、例えばですけど日本狼の DNA が分かっていれば、絶滅したって言われてるけど、ある山で空気を吸ってみたらいるかもとかっていう夢が出てきたりするんですかね。
うん、そのすごい言いたいこと分かるけど、でも日本狼の DNA が分かっていればっていうのはさ、分かるためには日本狼の DNA、 あ、まあでも剥製とかになってるやつがいるのか、
うん、そうそう、毛の話をされたんでちょっとそれで思いついたんですよね。
剥製になってたら DNA 部分的にでも抽出することできるかもね。
できるかもしれませんね、
状態が良ければ。
はい。で、あとは、うん、例えばなんですけど、鳥とかで絶滅危惧種で、その、どれぐらい住んでるかを調べるって、なんか一個一個足になんかマーカーつけなきゃいけないとか大変ですけど、空気でできるんだったら、うん、この辺りには大体いるな、いないなっていうのが、なんか目星がつくだけでも、だいぶ絶滅寸前動物とかのフォローには使いやすいなとか、ちょっと夢はありますよね、これね。
そうだね。うん、うん、確かに。
面白い、面白い、うん。
空気集めてくるの楽だしね、多分ね。
楽でしょうね。
フィールドで。土持って帰ってくるとかさ、いろいろまあね、よりはさ、うん、その場で集めて機械持っていくっていうのは大変だろうけど。
いや本当にさっきも言いましたけど、やってることがドラえもんですよね。なんか
確かにね、
うん、動物調べ機みたいな、これで空気を吸うんだ、
昔の吸う掃除機みたいな出てくる形でガシャって
ガ
ーでブオーっつって
で、のび太がなんかもうポカーンと見てるだけみたいな、へえすごいねみたいな、うん、
そうだね、それあののび太別に使いたくならなそうだもんね、なんか事件が起きなさそうだよね、
うん、じゃあこれを使えばジャイアンがどこにいるか分かるってこととか言いながらこう背負って街を歩きそう、うん、
あの長編の方で出てくるかもしんないよ、その恐竜とのび太みたいな、ああいう話とかで、
それはまさに
動物絡みとかで、
うん、ネスコにネッシーはいるかみたいな話で、いなかったら、そうそうそう、目でピーナッツを噛めとか言われたよ、うん、ドラえもんとかってやってくるわけですよね。鼻でスパゲッティ食えと言われたみたいな、
うんうんうん、
そこで出すわけですよね、こう、
うん、
なんだそれは、なんて言うんだろう、なんか動物をその空気から調べるマシンみたいなのをこう藤子不二雄命名された機械があって、うん、でそれでネスコ行くと、うん、でもね、のび太くん、こういうのは夢のままにしておいたらいいんだよとかピンポーンとかなるんですよね、きっと、うん、その次の瞬間に。
そうだね、わかる、そのね、あの自己紹介のタイミングね、コメディのタイミングね、あの
伝わった伝わった、うん、いや秘密道具だそれは、いいですね。
いや確かに、よし、じゃあ次行きましょうか。
お願いします。
思いのほか病んでる先生のリアクションが良くてよかった、
バフるほどね。
じゃあですね、ちょっと真面目な方に行きたいと思いますが、今の研究は決して真面目じゃないと言ったわけじゃないですよ。
失言寸前。
うん、ですね、これはあの日本の研究で、まあ、がんセンターからの研究で、これはね、メタゲノムアナリシスじゃないんだけど、がん患者さんのゲノムを、まあ、100例ぐらい読んだっていう、まあ、ざっくりとそういう。で、がん患者さんなんで、いろんな変異が入ってるので、どういう変異が入ってるのかっていうのを、今の技術だと、そういうふうに、大量にいっぺんに分かることができると。
ちょっと用語の確認ですけど、ゲノムっていうのは、うん、だから、うん、細胞の中に入ってる遺伝情報の全体っていう感覚でいいんですかね。
う
ん、
全体っていう感覚ですね。遺伝子とかがいっぱい含まれている、その総体のことをゲノム。
なんかいっぱい単語が書いてある広辞苑があるとしたら、その広辞苑の本自体のことを、広辞苑のことをゲノムと言うと、まあそれそういう感じかな。
うん、なるほど、うん、そういう感じです。
はいはい。でそれをがん患者さんで100何人だか読んだと。
そうですね。国立がん研究センター、まああの、うん、所長のね間野先生がまあ大沢にどうやら入ってるっぽいんですが。
そうなんだ。
これね、で日本語の記事になって、ネイチャーダイジェストの日本語の記事になってて、おそらく無料で読めるんだよね。
マジか。
でですね、ちょっと待って、これネイチャーのどこに載ったんだろう。ネイチャーキャンサーに載ったのかな。だからまあ姉妹誌に載ったということで。
いい雑誌。
でこれはですね、
はい、
これ多分そのこのね特集されてる記事書いてる人、記事自体がすごくいいので読みやすくて、そういう意味でも紹介したいんですけど、タイトルが、うん、スキルス胃がんの全ゲノム解析で見えた治療標的っていうね、あのこう、まあ、真面目な題名なんですけど、うん、あのスキルス胃がんね、うん、あのこれは一致が説明してもらった方がいいと思いますが、すごく、まあ、悪性度が高いというか若い方に多くて、うん、あっという間に亡くなってしまうことも多くて手遅れになることが多いということで、うん、まあ、あの治療が難しいがんなんで、こういうものをこう調べていくってすごく大事だということで、うん、これを調べた結果、うん、まあ、あの有名ないわゆるがん遺伝子と呼ばれているラスとかそういったものに、まあ、変異がいっぱい入っていたんだけど、うん、結論としてはあの肺がんとかでも使われているようなその抗がん剤が使えるかもしれないっていう、その変異が入ってる場所が一緒なので、
お
なのでそういう意味ですごくその、まあ、インパクトがある、まあ治療に応用に治療につながりそうな、まあ、結果が出たっていうことで注目されているということみたいですね、
うんうんうん、いいですね。なんかそのどこどこ研究所が出した成果ってそれが何の役に立つのっていうところでよく分かんなくなることも多いですけど、国立がんセンターがん研究センターっていうのはやっぱりがんを治すっていう目的にまっすぐ進んでるんで、目的が分かりやすいですよね、うん、すごく。
そうだね、これは、生物学ではなくて基礎医学研究だと思うので、
うん、
そうい
う
のはすごく王道の、治療法、まあ、患者さんのためになる研究ということだよね。
がんの患者さん、その中でも胃がんの悪性度が高いと呼ばれる一部のがんをいっぱい読んでみると、その複数のがん患者さんに共通する遺伝子のタイプが見えてきたと。
そう、うん、割とそういう入っているものが見えてきたと。で、ですね、うんうん、まあ、あのスキルス胃がんってすごく有名だし、
うんうんうん、
研究したいと思っている人いっぱいいるから、こういう逆に言うと解析が行われてなかったっていう、うん、こういうことが見つかってなかったっていうのが、まあ、あの逆に不思議なんだけど、その辺のことも、うん、まあ、あのインタビュー記事で書いてあって、
そうですか、
そうそう、間野先生も答えてるんだよね、そのライターの方が取材に行って、うん、この論文研究成果について、
うん、
でですね、一般的なこういうあのがんの、ゲノムを調べようっていうプロジェクトは、うんうん、大体手術で取ってきたがん病変を、まあ、解析するというのが多いと。
手術で取ってくると病気の量がいっぱい取れてくるんで、うん、解析がしやすいんですよね、うん、
そうそう、うん、だけどスキルス胃がんはそもそも手術適用がない場合が多い、う
ん、手術をしない治療が多いんですよね、
うんうんうんうん、だから検体が手に入らないのでなかなか調べにくかったっていうことみたいな。
がん細胞をいっぱい体の中から取ってくる治療をしないで化学療法抗がん剤とかやるから、遺伝子を調べようと思ってももう材料がないと、
うんうん、そうそうそう、だから調べられてなかったんだけど、
あるある、
このですね、一番ファーストオーサーって言ってメインでいろいろ実験された先生が、あの先生は所長なんで、もっと上の先生なんで、はい、佐々木先生っていう方がいて、
うん、
あ、違うな、筆頭著者は田中先生かな、うん、ですね、あの腹水のがん細胞を集めるっていうことを結構10年ぐらいやってたみたい、
うん、なるほど、
ちょっとずつ集めて10年ぐらいかけて100例集めたっていう、ちょっとあの腹水のがん細胞っていう意味をちょっと説明してもらっていいですか。
はい、ですね、胃がんは胃の、内側、食べ物が通る中側の粘膜から普通は出てくるんですけど、
うん、
胃がんが進行すると胃の壁を 突き破ってというよりはすり抜けて胃の外側にがんが漏れるんですね、
うん、
で、
うん、
漏れてお腹の中にばらまかれるといろいろあってお腹の中に水がたまる、それが結構いろんな人もご存知の腹水、お腹に水がたまるっていう現象なんですが、うん、そこでお腹にたまった水を抜くことがあるんですね、あの苦しくなるから、うんうん、特にお腹に水がいっぱい溜まると横隔膜が押し上げられて呼吸が少し浅くなったりするし、あの食べ物が通るスペースも狭くなりますから、なので腹水は飛行と外からこう針を刺して水を抜くんですね。その中にがん細胞が含まれてるかどうかっていうのを細胞診と呼ばれる検査で直接細胞を見ることがあります。ただその腹水というのを注射器のようなものにわーって引いて、その引いてきたお水を遠心して遠心分離器にかけて細胞の成分だけを集めるっていうことはまあまあやるんですけど、
うん、
水の中にどれくらいがん細胞が入ってるかっていうのも症例、そのがん患者さんによってバラバラなので、いっぱい取れてくることもあれば、ね、本当に細胞5個しか見えないなんてこともあるんですよね。だから例えばうちの病院でお腹の水を抜きました、その中にがん細胞がいましたって、もう毎週のようにいるんですけど、胃がんのこのタイプのっていうのを集めようと思ったら、それは10年20年かけても100例集まるか集まらないか、それぐらいのものだってことです。
そうね、うん、本当に佐々木先生っていう方が集めたみたいな、まあ、2010年頃から集めて、
うんうん、
ユニークな資料を集めて研究に役立てようと考えて始めましたっていうふうに書いて答えてるね。
がん研究センター、
あまりやってる方が、うん、
いやそうなんですよね。あそこバイオバンクっていう考え方をしてて、とにかく体の中からちょっとでも取ってきたものってのはもう全部液体窒素に入れて、あの長年保存しようっていうのをずっとやってるんですよね、
うん、
もう20年も30年も、うん、だからそれにはもうあの患者さんに対するちょっと言い方は失礼になっちゃいますけど、研究する側からしたらやっぱ宝の山で、珍しいがんも30年分集めてればやっぱそれなりの数があるとかっていうのはいろんな臓器であるけど、まあ、今回はその中の胃がんを使ったっていうことなんですね。
そうなんだよね、やっぱり、
うん
うん、博物学的な要素というか、
うん、
いろんなサンプルを、まあ、集めるっていうのがね、うん、基本の一つとしてあるもんね。それを ね、どううまくその、新しいねデータっていうか治療につなげていくかっていうのはまた違う要素があるけど、今回それがうまくいってるっていう例でもある。
変な話、お腹の中から水を引いてきて、うん、そこにがん細胞が含まれているって分かったらもう手術ができないんですよね。手術してもお腹の中にがんがばらまかれてると、手術をしたところで寿命を伸ばす効果がない。だから手術をせずに、うんうん、
取りきれないからね。
そうですね、うん、だから抗がん剤をやるってなるわけですけど、で、うん、その取ってきたお腹の水の中のがん細胞を保存したやつを何の検査に使うかってやっぱみんな悩むと思うんですよね。それは5年ぐらい前に免疫染色やるかって言ってゲノム検査をしないでそれを使い切ってしまったら、今回の成果には結びつかなかったでしょうし、
うん、確かにね、
うん、だからいつかこれはホールゲノムシークエンスしたいっていうふうにやっぱ10年前から思ってたんですかね。そしたらやっぱり、
いや多分あの具体的な手法はね日々進化していくからあれだけど、やっぱりその全ゲノム解析はしたかったんじゃないかな、なんとなくそういうことは考えたんと思うけど、2010年って多分次世代シーケンサー、今使われているそういうゲノムを調べる方法が出始めた頃なので、
出始めた頃ですね。だからそれを、
うん、まだその時のそうそう技術では多分その少ない細胞数とかではできなかっただろうけど、今だと余裕でできるので、
いや素晴らしいな。
だからね、そう技術の進歩とかもある程度予想しながら集めてたんじゃないかなと思います。で、もうちょっとだけちょっとあの細かいっていうか、その専門的なことを話すと、
うん
うん、さっき言ったけどちょっとしか細胞が取れてこないことがあるので、まあ、実験などに使いにくいってことで、あの、うん、古典的にはっていうか今もやられてるんですけど、取ってきた細胞を、まあ、体の外で培養液に入れて増やすっていう作業も、まあ、あるよね。そのがんのあの、それは細胞株って呼ばれてるんだけど、
うんうん、
セルラインとかね、うん、呼ばれてるけど、
うん、
そうするとこう、うん、あのうまくその培地の中で増えてくれると、無限にがん細胞だけに無限に増えてくれるので、どんだけでも細胞が集められていろんな実験に使えるっていう有利な点はあるんだけど、ずっと昔からこれも言われてるんだけど、うん、そもそも体の外で増やした時点でがん細胞の性質が変わってしまうとも言われているので、
なるほど、
本当にそれは その患者さんのがんを反映したものなんですかって、本当にそのがん、その、一般的にその種類のがんの、特徴を反映してるんですかっていう、まあ、ツッコミが常にある、懸念があるっていう問題があって、うん、まあ、今回はですね、だから両方やってるんだよね。取ってきた細胞を一部はそのまま保存しておいて、一部は外で増やしたっていう状態をやってて、まあ、多分細胞株にしていっぱい増やしたやつの方が実験しやすいので、まずそっちでこう、ね、ゲノムとかも読んでいろんな実験をして、いろいろできるぞってなって、さっきのポジティブコントロールじゃないけど、最初にやりやすいやつでやって、実験系を立てた後に少ない細胞数のやつとかもやって、全部データを揃えただろうなっていうのがなんとなく想像。
面白い、うん、この面白さ伝わるかな伝わるかな。
あのね、うん、あの段取りがいっぱいあんだよってことなんだよね。あの料理やるにしても、それはね、それぞれの仕事であるけど、意外にね、プロの仕事って段取りが多いじゃん、意外に見てるとさ。
多いですよね。あの今回のはそれはあれですよね、どこで勝負に出るかっていう感覚があるじゃないですか、うん、
その一回使い切っちゃったら終わりだからね。
そうそうそう、
うんうん、
やってみたけど出ませんでしたのわけにはいかないじゃないですか、うん、そんな10年集めたやつを。
ねえ、それもなんかさ、あの高い試薬買ったとかって、お金が失われたとかとは全然性質が違うからね。
違いますね、
うん、その患者さんからのサンプルはもう手に入らないからね。
うん、まあ、必要以上に締めっぽく言いたいわけではないっていうか、この番組の本意ではないんですけど、その10年でこうなんか細胞を取らせていただいた患者さんっていうのは基本的に全員亡くなってるはずなんですよね。
うん、そうだね、確かに。
そうそう、やっぱり腹水にがんが出たらすぐ亡くなるって意味じゃないんですけど、やっぱり国立がん研究センターでそうやって水を取って、そこから抗がん剤やって、あ、すごく低確率でうまく治って生き延びた人っていうのは何人かいるかいないかぐらいだと思うんですよね。ゼロではないにしても、うんうん、だからやっぱそれを背負って、その思いを背負った人のですね、絶対無駄にしないっていう気持ちがちゃんと論文になってるっていうのは、まあ嬉しいことかな、うん、
そうだね、
うん、
そうそう、で、まあ、さっき言ったラスマップカイネスと言われてすごい有名な経路とか、まあ、あと肺がんで見つかった、まあ、ALK 関係の、
まあ、有名な、ね、ALK なんですか、
うんうん、もう、ね、あの ALK の融合遺伝子、まあ、キメラ遺伝子も中にはあったっていうことで、
か、
うん、あのここね、10年ぐらいのそのまあ考え方として、コンセプトとして、まあ、ドライバー遺伝子っていうね、がんを主に、うん、眼科に関わっている遺伝子変異があるっていう考え方だよね、うん、そういうものを一つに、今言った RAS とか ALK とかっていう、まあ、有名な遺伝子があるんだけど、そういうものの変異もあるので、そしてそれはすでに治療薬があるものもあるので、
ありますね、
これは、うん、多分今後、ね、もうちょっとこういろいろ研究が積み重なっていけば、実際に、ね、そういう使われるようになるかもしれないって可能性がある。いや、その、ね、患者さんからいただいたサンプルを、
そうか、スキルス胃がんで ALK が治療ターゲットになるんだったらかなり強力だけど、そういう人が何割かでも混じってるっていうのはいいニュースですね、それは、
うん、あともう一つね、腹水からがん細胞を集める利点があったわ。スキルス胃がんは、うん、まあ、胃の壁がガチガチに硬くなるんだよね、
はいはい、
で繊維化だよね、
うん、
で、
うん、
要は繊維化するための、まあ、繊維化細胞っていう、まあ、細胞がある、それがいっぱい出てきて胃壁がガチガチになるので、がん細胞が含まれている割合がたとえ胃の検体が手に入っても少ないので、
うんうんうん、
そっからそのがん細胞だけ取ってくるっていう作業結構難しいんだけど、腹水の場合はもちろん免疫細胞とかあるだろうけど、胃から取ってくるよりは簡単にそのがん細胞だけを取ってくることができるっていう利点もあるみたいな、
うんうんうんうん、確かに。にしても大変ですけどね、やっぱちょっと気が遠くなるぐらいの手間と根性が必要なことは分かるな。あ、それは立派だな、
ね、うん、あともう一つね、あのこれ最後、
はい、
スキルス胃がんみたいな、まあ、微慢性の胃がんっていうわーってこう横に広がるようながんって、うんうん、ね、ゲノムの不安定性が低い、ゲノムの安定性がはあると、ゲノムが不安定ではないと言われてたみたいなんだけど、うん、
はい、
今回スキルス胃がんは、そのゲノムに高度な不安定性があったんだって。
おっと、
遺伝子重複とか、まあ、ちょっとこの話はややこしいからあんま詳しくしないけど、ゲノムインスタビリティっていう、これも結構今まで考えられていたこととは違ったみたいで、 そうですね、遺伝子の高度増幅が異常に多いっていうふうに書いてあるんで、これも新しい発見みたいですね。
今までは東大とかが出してたデータでは、あのゲノムステーブルの群に多かった、だから GS と呼ばれる群だったり、あと、マイクロサテライトもステーブルだったり、EB ウイルスも関係なかったり、4群に分けた中で比較的染色体安定でみたいなところに入っていたはずが、今回100例複数出た例を調べてみるとそうでもないとなると、複数にがん細胞が出るようなタイプだと今まで の, その別のデータを鵜呑みにせずにもうちょっと頑張ってもいいんじゃないかって話になるな。ゲノム不安定な方が使える薬が多いんですよね、僕のイメージでは。
ああそうなんだね。
あ、そうですね、あの免疫チェックポイント阻害剤とかも、あのゲノムが不安定なタイプのがんの方が、特定のところだけに変異が入ってるタイプよりもいっぱい変異が入ってるタイプのがんの方が免疫細胞がそいつをターゲットにしやすいらしくて、まあこれは仮説ですけど、あの免疫チェックポイント阻害剤のなんか効きがいい可能性があるくらい、だから検査は行ってみたいねとかっていう感じになるイメージがあるな。
うん、今の話はあのいわゆる PD-1 とか本庄先生がノーベル賞取られたあの話のがん免疫の話だね。
そうです、そうです。まあ、何を言いたいかというと、今までのデータでこうだと思ってたけど、先輩がおっしゃったように今回のデータではこうだったというのを積み重ねれば重ねるほど細かく選択肢が増えていくんですよね。
確かにね、うん、だから胃の中にとどまってるスキルス胃がんの細胞の性質と腹水に出ていった細胞は結構変わってるのかもしれないっていうのはあるかもしれないよね。そのいや、その出ていくタイプのやつととどまっていくタイプのやつって違うのかもしれないっていうのは
本当だな。
うん、ね、がん細胞ね、同じところから出たものでもね、いわゆる転移して遠くの臓器に行ったものとかっていうのは性質が違っちゃったりするっていうね、その多様性があるっていうのはまためんどくさい治療を難しくしてるところでもあるからね。
あのよくヤクザの例えを僕使うんですけど、その、うん、転移する前のヤクザと転移した後のヤクザっていうので、まあ、海外進出したかしないかっていう例え方をよくするんですけど、うん、あの海外進出しちゃうともう手に負えなくなるんで手術はしないんですけど、海外進出する一歩手前の国内最強ヤクザぐらいだと手術で取ってくるじゃないですか、うん、で、うん、国内最強の段階で研究したのが、例えば今までの東京大学とかがそういうゲノムとかを調べたわけですよ、散々。で、お前きっとこういうタイプと、
うん、一応まだ古巣にいた頃っていう、
そうそう、なんか入れ墨は入ってるし、うん、黒いスーツで黒塗りのベンツだったりするんですけど、うんうん、そいつらが育って海外のマフィアになるんだろうって思って、そのお腹の中とかに転移してた人に、うん、そのつもりで、うん、国内最強ヤクザのつもりで治療を考えてたら、あの意外と海外に行ってるやつっていうのはなんかさらに英語がうまいとか、ちょっと特徴が変わってたっていう、一連じゃなかったみたいな、
うんうん、現地に馴染んでるっていうね。でも本当にその転移した臓器の環境に適応してたりするんだよね、がん細胞って ね、うん、
だから検体を取るパターンが変われば出てくる性質が変わるっていうのはすごいわかるんですよね。それはすごくわかるな、うん、ああいや、それはあのもろ明日からでも僕が使わなきゃいけない知識なのでありがたいです本当に。
そのね、あの俺の説明が間違ってるかもしれないので、その本編の方をぜひ読んでください。
調べます、
元論文の方、
はい、承知しました。がんセンターね、はい、
もう一個ね、最後にね、あの手短に、ね、うん、DNA じゃなくてね、今度はね、まあ、RNA なんだけど、まあ、似たようなものでその遺伝子を調べたっていうのがですね、今度はネイチャーのその本誌、本元、本家の、アーティクルっていう一番格が高い論文として出ていたものがあってい
い
っ
すね。
これはですね、妊婦さんの血液に含まれている、うん、まあ、RNA を調べると、
は
あ、妊娠性の高血圧腎症って言われてる、うん、昔だと弛緩だっけ、なんかあの痙攣したりする、高血圧になってあの痙攣したりするとかっていう、でそれで、まあ、早産になっちゃったりとかっていう、ね、すごく大変な、妊婦さんが大変なその状態があるんだけど、そういったものの予測に使えるっていうのと、あとは血液のその RNA を調べれば、その妊婦さんが、妊娠何週かがドンズバで当たるっていう論文が出てた。はぁーと思って見ながら、へーと思って、全然関係ない分野だからさ、へーと思いながら読んだんだけど、
それ前半と後半がまるで違うように聞こえるけど、うん、それが一つの論文の中に入ってるんですか？
入ってる入ってる。まあ最初に要は妊娠状態って、 まあ、その赤ちゃんが育ってくるにしたがどんどん変わってきて、それによって母体もどんどん状態が変わってくるので、それを反映して、まあ詳しい説明省きますが、その出てくる RNA の状態が変わるっていうのは想像されるよね。
まあね。
でそれをでだから週ごとに変わるから、まず週のさ正常のベースを見つけなきゃダメなんだよ多分。
確かに。
うん、でそれからどう外れてたら、まあ最終的にそういう危険な状態になってしまうかっていうのを、多分そのズレを探してるから、まず週数ごとの正常な RNA のパターンを多分見つけてて、それがめちゃめちゃ当たってんだよね。
当たるんだ。
当たる、
これね。どうやったらこの感動伝わるかな。
ほぼその週数に関して、妊娠週数に関してはね、ほぼ直線に乗ってるね。これはあんまり臨床では見ない感じのプロットだね。
マジ
っ
すか。
うん、
それどこの国の報告なんでしょう。
ああ、これどこだろう。あ、でもね、これね、すごい人種もね、幅広く揃えたとかって書いてあった。その年齢とか、あと BMI っていう体重とかも。
今僕が適当に言ったことがもう。そう
だからね、さすがやっぱね、ネイチャーアーティクルやっぱちょっと違うんだよね。
やっぱり違いますね。
違う。だからね、やっぱサンプルあった
とか、
うん。
かる
サンプル集めてる段階でもう結構クオリティ高いもの集めてるからね。じゃないとやっぱりこういう臨床的なものでさ、ネイチャーアーティクルってなかなか乗らないもん。
こうやって引用出
ちゃう。これ多分まあアメリカだろうね。あのサンフランシスコって書いてある。もうどこの大学だろう。いろいろ混じってるわ。でも病院とかが多いね。でも大体 USA ですね。はい、
出産関連というのは大学病院よりもむしろ一般病院でやるので、特に正常出産というか、うん、まあ、正常って言っちゃいけないんですけど、そういう出産の場合は大学病院で症例集めるわけにいかないんで、やっぱいろんなところでやるけど、いや今ですね、今日のこの放送の中で僕が多分一番うーってなった瞬間、みんなが分かったかなっていうのをちょっと知りたいんですけど、ちょっと思いついたことを全部カバーしてるってすごいことですよね。う
ん、
だからね。
そう。みんな思いつくんだけど、めちゃくちゃ労力かかるから、限界があるんだよね、やっぱね。リソースとが全て揃ってないとダメだから
ね。うん、いや、今の僕の質問もだから、実はすごく意地悪で、それ、アメリカ人にやったんだったら、日本人には通用しないんじゃないですかって言おうとしたのが、2秒で抑えられてるっていう。やってる、やってるってこう。
フィギュア。
いや、すごい。
あ、固まった。今ですね、録音が急に途切れましてですね、ネット回線の関係で、イッチーがめちゃいいリアクションした瞬間に切れるっていうね。
そこで切れたのか。
いきます。うわーってイッチーがリアクションしてくれてるところは、切れてるんで、ギリギリ入ってるか入ってないか、ちょっと後で聞き直してみると分かりませんが、入ってなかったらしいですね。
はい、そうです。
話した内容としては、イッチーが、うん、日本人じゃ通じなんじゃないんですかっていう、学会とかで講演を聞いてたら、真っ先に思いつく意地悪な質問をした用語に、俺がそれをやってるよって答えたっていうね、やっぱりいい連絡違うなっていうところだったけど、
うん、
フィギュア1の A、それだもん、まず最初のサンプルの。
うん、
エイジアン、ブラック、ヒスパニック、ワイトで、その他っていうので。それぞれ集めてるっていう。
そう考えると僕も今そんなに寂れてないなと、ちょっと逆に自信取り戻した。
ね、ポイントは最初のところでね、サンプル集めるっていうところでポイントはついてる。
最低限だな。しかし
すごい。そうですね。
死ぬほど大変な
問題だな。一応ですね、妊娠高血圧腎症っていうのがあって。まあ、これが、まあ、一応もう一回説明しておくと、その妊娠中期かな以降で、まあ、妊娠高血圧を起こすと。でさらに、いろんな腎臓の機能が低下したりとか、まあ、その他にいろいろ、いろんな症状が出てきてしまって、まあ、その中の、一つに、まあ、腎不全もあるんだけど、まあ、他にもその痙攣を起こしたりとか、胎盤の早期剥離で流産しちゃうとかって、まあ、そういろいろ結構重要な問題なので、まあ、それをですね、起こる前に血液検査をして調べられるんじゃないかっていう、まあ、コンセプトですね。だからこれはまだ起きる前の血液サンプルをいっぱい集めてきて、その妊婦さんが、その後に、こういった症状を出してしまったかどうかっていうのをデータがあるので、あるそのなった人とならない人で何週間か前の血液の状態がどう違うかっていうのを、まあ、調べましたと。
う
で一応ね調べたのではね AUC が 0.83 ということで、
お高い、
ま、うん、まずまずっていうところだよね、うん、
まずまず
ね、検査に、うん、ただこれ多分 RNA を全部読んでるので結構ねお金はかかるはずなんだよね。
まあ、でもその
何十万かはかかるんじゃねえかなっていうけど、 RNA だからさらに DNA よりめんどくさいので、なるほど、うん、だからすぐにこれが臨床に応用されるかって言ったらコストの面とかも含めて、あとは検査の精度も含めてもうちょっと時間かかるかもしれないけど、一応こういうね新しい手法が出てきましたと。で、今まではその、まあ、体重とか年齢とかと関連してるんじゃないかって一応言われてるんだけど、そういった指標とは全く別に RNA で予測できるっていうところも示しているので、
あ、
完全に新しい指標として使えますっていうことも、まあ、ポイントとして評価す、あの強調されてた。
強力ですね。だから今までは、うん、あまり例えば太っているとか、あとは高齢だとか、うん、そういう時に妊娠高血圧のリスクがあって説明してたものの、とは全然違うリスクが RNA の解析でこれから分かるかもしれないという、そっちの可能性も開いてるわけですよね。
そう、
すごいね。
さらに血液検査なので本当に非侵襲的にできるっていう、その赤ちゃんエコーしたり、まあ、エコーはいいのか、でもそのね羊水取ってくるとかっていうよりはもう全然安全なので通常検査の中でできますと。
いや、しかしその人間のその妊娠出産っていう機構がその予測できる、うんっていうのがすごい、人体ってすごいなって逆に思いますけどね。多様じゃないんだそこみたいな、
なんか特定の異常な状態がもうその、うん、まあ遺伝子の状態で起こって、うん、まあ、遺伝子発現だけどこの場合は、うんうん、細胞レベルで起こってて、っていうのはそれはある程度傾向が固まってるっていうことだよね。
そうですね、他の病気だったらそれはできないと思うんですよ、うん、っていうか今そういうふうに RNA とかを調べる技術があって、例えばこういう人は新型コロナウイルスにかかった時に重症化しますっていうリスクが RNA で分かるって言ったら多分ものすごい金が今動くって分かってますけど、それは多分できないんだと思うんですよね今のところ。同じこと考える人無限にいると思うんで、やってるはずですけど
複雑すぎてね、
複雑すぎて、ところが妊娠っていうのはすごい調整されてるから、うん、実は予測ができるんだっていうのがなんか人体の神秘だなって思っちゃった、
うんうんうんうん、確かにな、
うん、
そうだね。これおそらく RNA たくさん種類があるので、
うんうん、
そのパターンでこういうパターンの人はなりやすい、まあ、こういうパターンの人はなりにくいとかっていうのを分けてるんだけど、そのパターンってね、
メタゲノム的に RNA をいっぱいやってるんですか？
RNA はまあ一応網羅的に解析してる。
それなんていうんですかね、ホール RNA とかないですもんね、だってね。ない。
まあ、単純に RNA シークエンシングってまあ言ったりするけど、
RNA シークエンシング。
その細胞の中に発現してるメッセンジャー RNA を全部読むとかっていうのを普通にやるから、まあ、トランスクリプトームかな。
トランスクリプトームって言うんですね。あ、なるほど、なるほど。転写？ん？転写？全転写。
トランスクリプションが転写で、それに全部っていう意味のオームがついてるっていう。
全転写解析。
そうだね。網羅的転写物解析みたいなことかな。
あ、なるほど。トランスクリプトーム、
うん。トランスクリプトームアナリシス。
あ、なるほど、なるほど。
で、そのいっぱいあるので。多分そのパターンって一種類じゃないかもしれないけど、こういうパターンはなる、うん、こういうパターンならないっていうのを機械学習でこう分けてって、かなり精度が、まあ、それなりに出てると。
機械学習なんですか？
機械学習じゃない結局は。
で、
いや、もう結局は、まあ、こういう機械学習っていうのは、まあ、すごく単純に言うと AI って言ってもいいけどね。そうですね。その1がその病理診断の AI をね、協力しているけど、あれと、まあ、あそこまで複雑じゃないかもしれないけど、まあ、あの機械学習をやってると。
でも機械学習で出てきた因子を逆に解析していくことで、この RNA とこの RNA って言えばそこを取っかかりにまた研究をしていける。
そう、そう、その通り、そういうのも出してた。
サイエンスって楽しいな。
サイエンスだね。あのね、このね、結果を聞いてる立場が一番楽しいんだよね、結局ね。
最高だもん、
うん、俺これね、ちょっと前思ったんだけど、これってね、アマゾンとか秘境に行ってるドキュメンタリーと同じなんだよ、映像を見てるときと。
あ
わあすげえ景色とかさ、あこういう場所あるんだとか思うけど、あれロケしろって言われたら本当に大変でしょ多分。
わかるわ。
楽しいってその本人に聞いたらさ、ふざけんなって言われるかもしれないじゃん。興味はあるからもちろん仕事としてやってるけどさ、
うん、すげえわかる、
うん、っていうところで今日3本ね紹介しました。
いやちょっと今日、まあ、いつも面白いんですけど今日も当たり会じゃないですかこれは僕にとって。
あよかった。俺の中でちょっとメソッド的にはすごい飽きてたやつだから結果面白いけど
飽きないたまにやってくれいやいいと思います。
ということで、ね、いいですかね、はい、はい。じゃあ今日はお付き合いいただいてありがとうございます。以上です。ありがとうございます。
ありがとうございました。